鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日ですね、JR 北海道から、スタートレイン計画っていうのが、はい、発表になりましたんで、まあ、ちょっとお知らせしたいと思うんですね。まあ、このスタートレイン計画っていうのは、なんか豪華列車っていうか、はい、まあ、観光列車ですね、これを2編成作って、それを道内の鉄路で走らせましょうっていうことで、もともと私たちは種車とかって呼んでるんですけど、
はい、
これはキハ143っていうですね、機動車が、
はい、
道方面中心で走ったんですけど、まあ、これを改造してですね、全部で8両ですか、これを赤い星が4両 で青い星も4両でということで、改造を今盛んにしておりまして、で、この赤い星っていうのが本当にこう豪華列車っていうか、はい、非常にこう、まあ、個室やなんかがあって展望車なんかもあるっていう、うん、そういう編成なんですね。これが赤い星で、青い星はちょっと一ランクなんですかね、こう、平民サイズっていうかですね、まあ、はい、中内装は豪華なんですけど、そういう列車で、ございまして、で どんな予定で走るかっていうと、まず赤い星の方、まあ、超豪華列車ですね、これが2027年の、はい、再来年の2月から、まず、札幌と網走の間、ここで走ります。まあ、これ流氷観光に合わせたですね、まあ、ここデビューですね。でその後この赤い星は、2027年再来年の、4月下旬から、まあ、7月中旬ぐらいまで、これは釧網線の釧路と知床斜里の間を走ることになってます。でその後7月の下旬からは、各旅行会社さん主催による、貸切列車ということで、まあ、道内どこを走るかこれはまだ分かんないですけど、はい、これが11月ぐらいまで でまた2028年、新年になると、また函館、石岡区ということで札幌浅走りに走ります。うん、でもう一編成の、青い星なんですけど、こちらの方はですね、2027年ですか、再来年の、6月から、9月まで、まあ、今も走ってるんですけど、富良野のロッコの、まあ、代わりっていうか、これで富良野線の旭川 BA と富良野の間を結ぶ列車として、走ります。で冬の間はっていうと、これが今流氷物語号として走ってるんですけども、今釧網線の、網走と知床の斜里の間がこの青い星編成が、これは2028年ですね、1月下旬ぐらいから3月上旬ぐらいまで、まあ、走る予定だと。それで JR 北海道からいろいろ内装のパースなんかもこう出てきたんですけども、まあ、赤い星の方はですね、まあ、1号車がサロンになってるんですけど、まあ、なんですかね、こう、窓側に向かった座席だとか、はい、まあ、本当超豪華で、2号車がラウンジだとかですね、そんな感じになってるんですね。で青い星の方はっていうと、これ4人掛けで真ん中にテーブルがあってっていう、まあ、そんなような形になってます。で窓を大きくしておりますので、まあ、眺望が楽しめるという列車でございます。で、まあ、僕らがとしてはちょっと気になるのが、釧網線この赤い星、走ってくれるんですけど、なんてこれ4月下旬から7月中旬ぐらいまでということで、じゃあその後今まで走ってるノロッコ号がどうなっちゃうのかなっていう、
はい、
まあ、来年で一応今のノロッコは、まあ、老朽化ということもあって、
はい、
残念ながら廃止になるんですけど、いやこのなんか7月上旬からもう本当この観光シーズンにのろこがないのはちょっと地元としても痛いなと思ってるんですけど、まあ、何がしらのものがなんか出てくるんじゃないかなというふうに、思って、おります。ぜひこの青い星から、赤い星が出てきましたら、機会がありましたら、まあ、相当料金は赤い星高いかもしれないですけど、まあ、皆さんぜひ乗っていただきたいと思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ちょっと今日はですね、私の勤めてる会社の宣伝になってしまうかもしれないんですけどうちの会社は釧路新聞で、はい、みるみるっていう、はい、フリーペーパーを出しています、でこれと先月号がですね、みるみるキーワードラリーというのを今始めてるんですね。これは何かっていうと釧路根室管内の13市町村が、まあ、あるわけなんですけど、例えば釧路市だとか根室市とか高志別とか勅使川とかってあるんですけど、ここの決まった施設に一文字ずつ文字が、A3 版のポスターで、貼ってあります。でここを全部回ると、何がしらの文章になるという、だから必ずこの市町村に行かないと、ずるダメですよ。誰か写してそのまま SNS に上げたりとかしたらこれはやめてください。必ず各市町村に行っていただきたいんです。で例えばですね、釧路市の場合ですとムーンの、バスの待合所付近にありますし、それから勅使川だと川湯温泉駅、根室がですね、歴史と自然の資料館とかですね、こういったところに置いてますんで、ぜひ見つけていただきたいと思うんですね。で詳しくはですね、このみるみるっていうのはまあ、うちの会社にももちろん置いてあるんですけど、うちのっていうか釧路新聞のホームページにみるみるのページがあって、そこをダウンロードできると応募方法、QR コードをペッとやってみると応募されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さてそれで、まあ、せっかくなのでこの13市町村と、鉄道との関わりみたいなのを、今週とそれから来週ちょっとお話したいと思うんですね、はい、で今週はまず根室管内の、お話をさせていただこうと思うんですね。でまずですね、根室市は、先ほどもちょっとお話しましたけど、歴史と自然の資料館っていうところにあるんですね。さあ皆さんどこにあるかお分かりでしょうかね。住所から言うと花咲港209なんですよ、うん、なので根室市の本当駅のある中心街ではなくて花咲港の小高い丘の上にあるんですね。で、もともとそこは小学校だったところで、そこが、この歴史と自然の資料館ということで、まあ、根室の歴史であるだとかそれから自然がこう展示してあるんですけど、ここに、なんすかね、受付の近くに、ポスターが貼ってあります、危なく今文字言いそうな状態貼ってあります。さてこの歴史と自然の資料館、まあ、花咲港にあるんですけど、やっぱりですね、花咲っていうとやっぱり花咲駅なんですね、はい、でこの資料館からだいたい2キロぐらい離れたところに花咲駅が以前はあったんですよね、はい、で今はそのこの釧路と根室の間っていうのは花咲線っていう愛称があるんですけど、まあ、ほんとここの駅が元になったっていう、花が咲くということで、だったんですけど、残念ながらですね、2016年だからもう今からもう10年ぐらい前にのダイヤ改正で、廃止になっちゃったんですね。でも現在はそこに花咲駅を示すの跡を示す看板が立ってますので、ちょっと鉄な方だとなんとなくわかるんですけど、一般の方に行ってもなかなか見つけられないかもしれないですけど、まあ、頑張って見つけていただきたいと思います。これが根室市の、と鉄道に関わるところです。さて次はですね、別海町ですね。で別海町はですね、どこにあるかっていうと、西春別っていうところに、鉄道記念館があるんですね、はい、 でここはもうなんかこう私のために ここの施設にポスター貼ってあるんじゃないかみたいなようなところではあるんですけど、この別海町鉄道資料館に中にポスターは掲示されています。で、ここはですね1989年、残念ながらここ走ってた士別線っていうのが廃止されて、でその後に、やっぱり鉄道があったっていうことを、やっぱり町民の方々に、知ってもらいたいっていうことでこの鉄道記念館が建てられまして、士別線の資料がですねいろいろなんですかね、駅名表とか当時使った制服だとか、あと本当も貴重な資料が綺麗に展示をされてます、はい、で入場無料ですので、ぜひ見ていただきたいですし、この鉄道記念館のすぐ横こ鉄道公園っていう風になってて、戦後ですね日本からロシアに輸出したデゴイチ型の機関車、蒸気機関車がここに展示されています。でなんかロシアに輸出したっていうので日本のデゴイチとはよりもなんかいかつい感じがするんですけど、もう大変珍しい、保存機関車ですのでこれ見ていただきたいですし、その他ラッセルですね、キー276っていうやつなんですけどこれも保存してますし、あと私たちの世代にはとっても懐かしいキハ22のですね239号機も綺麗な状態で保存されて、ありますので、ここはですね本当鉄道好きにとってはたまらない場所ですので、ぜひこの鉄道記念館別海町を訪れていただきたいというふうに思います。で次はですね、中標別町ですね。で中標別町は同立夢の森公園に、掲示をしてあります。ここは中標別空港の、すぐ近くにあって、子どもたちには大変人気の場所で、確かに屋内でも遊べるし屋外でも遊べるし、本当にこういい公園だなと思って、おります。でこの同立夢の森公園時代にはその鉄道の施設っていうのが、残念ながらないんですけど、でここからですね市街地の方に戻っていくと、中標別町役場が約2キロ先にあって、ですぐそこの隣にですね丸山公園ってあるんですね、でここに C11209 が、保存をされています。でこの C11209 はですねこれの2つ若い C11207 っていうのが静内町で保存されたのが復元して JR 北海道 でしばらく SLF の出現号とかで走ってたんですけど、現在今東武鉄道に行っちゃって、元気に走ってます。でこの207と209っていうのはすごく似てて、蒸気機関車っていうとライトですね、一番前についてるライトが基本的には一つなんです、今C11171 っていう冬の出現号で走ってるのもライト一つなんですけど、なぜかこの207、209っていうのがライト二つあるっていう、でその筋の方々の中ではカニ目とかっていう呼ばれてるんですけどこういうのが保存をされてますし、またすぐ近くにですね郷土館があるんですけど、ここにもですねその士別線関係の資料がたくさんこう、保存をされてて、面白いとこなんですね。あとですねちょっと隠れスポットなんですけど、中標別町内の葬儀屋さんのところに士別線の多分出発だ中継信号機っていうのがあるんですけど、あれがまだ残ってるんですよね、これもほんとそのまんま残ってますんで、ちょっとその葬儀屋さんのちょっとあれ多分私有地、私有地になるんでしょうかね、ちょっと行くにはちょっとでも道路からも撮影確かできたはず
です。遠目にはですね見れますかね、
見れますね、ですんでぜひ中標別町も鉄道の街だったですから、ぜひ見ていただきたいと思うんですね。で次はですね、標別町ですね、鮭で、有名な、鮭で有名だ、別海町も有名なんですけど、羅臼も有名なんですけど、標別町がですね、北 方領土館っていう、うん、はい、ところにあります。これはあの市街地のど真ん中にあって、で1階2階がその北方領土関係の資料 で2階に上がっていくと、天気がいいと、国後島が見えるという、はい、場所なんですが、ここの入り口付近に、このポスターが貼って、あります。で、まあ、この北方領土館も、まあ、残念ながら鉄道の資料っていうのはないんですけど、ここからですね、ほんの1キロも行かないところにあの標津町の役場があって、はい、でそこの裏手にあの転車台っていうんですかね、あの機関車をくるくる回す、うん、これが保存されてて、そのすぐ近くに C11224 っていうのが、保存されてます。で、まあ、こちらの番組でも何回かご紹介しましたし、はい、その首謀者の方もここで、あの、
ね、
ご出演願った
お越しいただきまし
たんですけど、はい、以前は図書館の前に保存されてたこの C11224 だったんですけど、それをまあ転車台の近くに、まあ町おこしの一環ということで移動して、でそれをですね、彼が動くようにしたんですね、うんうん、でもう固着してて、そう、鉄と鉄ですので錆びて固着してたのを、丹念にその潤滑油とか錆落としをこう入れて動かすようにして、で、動力はモーターなんですけど、はい、だからこう背中に発電機は背負ってるんです。でもそういう こう本当にこう工夫を凝らした形で、今この C11224 がイベントとかで動いてるんですよね。だから非常に面白いし、でまた冬になったらこれイルミネーションが点灯するようになってまして、とってもこう面白い、鉄道施設だなとも思いますし、やっぱりなんか標津町ってなんか鉄道を大事にしてるんだなっていうのが、まあ、分かりますので、はい、ぜひこの北方領土館を訪れた際にはこちらにも足を運んでいただきたいと思います。で、根室管内の最後はですね、羅臼町ですね。で、羅臼町なんですけど、いや、なんか計画、鉄道の計画とかでもなかったのかなと思って、いろんな文献っていうか資料見たんですけど、はい、全く出てこなかったんですよね。で、ちょっと、まあ、羅臼町の歴史をちょっと見ると、まあ、今ももちろん鉄道ないし、昔も鉄道もなかったんですけど、やっぱり知床半島って自然条件がすごく厳しくて、はい、最初はやっぱりこう海上交通から始まったんですね、この羅臼の方まで。でそれが、まあ、陸上交通としてその駅艇が何か所かできて、で、やっとですね、1929年ですね、昭和に入ってからなんですかね、札幌自動車合資会社っていう、まあ、バス会社なんですかね、ここが標津と羅臼の間に、バスが初めて走ったという。で現在は阿寒バスさんが、釧路と白糠を、結んでまして、これは全国でも定期路線のバスとしては、まあ、屈指の距離を今走って歩ってるんですね、はい。まあ、この辺はバスの回でまたお任せするとして詳しくは羅臼町ってそういうとこなんですけど、じゃあ全くその鉄道と縁がないかっていうと、強引に結びつけるとですね、羅臼町内 の国道沿いに、貨車倉庫が数台あるんですね。それも偶然見つけて、この間は写真撮ってきたんですけど、はい、ただこれは私有地、私有地なので、まあ、あんまり詳しくは、できないですけど、まあ、国道沿いだっていうことだけは、はい、ちょっとお話をさせていただこうと思います。確かワーム車だったと思うんですよね、
はい、茶色のですかね、
そうですね、はい、それが保存というか倉庫としてなんか使われているといったところですね、はい。でこの根室管内、今お話した通り、その根室、それから別海、中標津、標津、まあ、この辺はもう鉄道が通ってたり、まあ、今も通ってるというところですし、まあ、羅臼も、その、まあ、バス路線がちょっといろいろ走ってるということで、で、羅臼はですね、ちなみにどこにそのキーワードポスターがあるかというと、ここはもう道の駅です。知らぬか知床羅臼の道の駅にありますので、ぜひ、寄っていただいて、できればお土産買ったりとか、ここで食事をしていただければいいかなと思っております。 ラウスはちょっと釧路からは遠かったですね。だいたい距離的に160キロちょっとぐらい、まあ、ありますんで、遠いんですけど、でも行ったら行ったでこの道の駅で、ちょっと休憩とか食事をとると、まあ、すごくやっぱりラオスはやっぱり海の街なんだなと思って、はい、すごくですね。ぜひこのラオス行くときは標津、中標津とか別海も、まあ、一筆書きっていうかそれで行けますんで、はい、まあ、ちょっと車利用しないとなかなか難しいんですけど、ぜひこの根室管内のこのキーワードポスターをめぐって、根室管内をまたこう再発見していただければなというふうに思います。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。